ご理解第62節昔から人もよかれ我もよかれ人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。信心による助かりとは、心安らぎ、心豊かになること。我が身の上のおかげを受けて、ということは、このようなおかげを言うのである。悲しみの中にも、喜びの中にも、この喜びが湧いてくる。水は低きに、火は上に、これは天地の道理である。道理に従うから、その折々のリズムが生まれてくる。神の信用、かっこ神に用いられるの意もついてくる。神様に使ってもらわねば、人は助からん。お役に立ちたいの一念が、神様への情念と変わる。お役に立ちたい一念が、神様への情念と変わると教えてくださいます。今朝は新中記念の時にこのことを思わせていただいておりました。それは我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれというところですね。あれは何節だっただろうかと思っておりました。そして今朝それこそ神ながらに開かせていただいた見教えがまさにこの見教えでした。まあ驚くばかりですね。ここにまさに信心の喜びと驚きというのでしょうか、驚きと喜びというのでしょうか、それをまさに感じさせていただく思いがいたします。私が新中記念の時に思わせていただいていたことが、なるほど神様が思わせてくださっていたのだなという感じがいたします。こういうところにでもいわば天地のリズムというのでしょうか、神様とのリズム、それが合っているのだなというようなものを実感させていただきますね。そういう実感が持てるから、そういう実感を神様が与えてくださるからこそ信心もさせていただくことができる、続けさせていただくことができる、いよいよまあ信心にはまることができるということではないでしょうかね。神信心ということですから、神様と私どもとのまあ信心、人間だけの信心ではありませんね。神様のいわゆる神様の応援歌をいただいて信心をさせていただくということになります。やはり私ども神様の応援歌をいただかなければなかなか踏ん張りも出てきません、力も出てきません。そしてその貫くという心もなかなか神様とのリズムを感じるからこそ貫けないところも貫けていく、貫くことができるということですね。私どもがこのように生を受けた、それは天の心を、地の心を、日月の精進をもって身につけるようにという神様の願いを対してこのように生を受けておるということ。ここがまず第一に心の中に入らないといけませんね。この世には魂を磨きに来たのである。ではどういう魂を磨くのか、ただ魂を磨くというだけでは分かりません。どういう心を磨くのか、それは天の心だ、それは地の心だ、そしてそこでその天の心地の心が日月の精進をもってなされる、またそのいわば日月の心を身につける、貫く心とでも言いましょうかね。 実意な心、実意にそれこそ貫く心が日月の心だと思いますね。またの言葉で言えば、それは執念とも言えるかもしれません。執念を持って貫く、その貫く心、できたりできなかったり、天の心に取り組んでいる、地の心に取り組んでいる、しかしそれができたりできなかったりでは身についているとは言えませんから、それこそ努力しようという間はこれはまだ身についてないということですから、努力せずにできているということは身についているということでしょうからね。稽古をしているということはまだ稽古中なわけですから身についているわけではない。それがもう稽古をせずともそれができるということになったときに身につく、身についたということになるのでしょう。その稽古をせずともおのずからそれができているということになる、そこまでやはり稽古を貫かねばならない、執念を持ってその稽古をしなければならない。いつまでも稽古の段階ではいけないわけですね。それが稽古を過ぎて、それがマスターしてしまった、もう稽古をする必要がない、ならなぜならば身についているからだというところまで泥の心をの稽古を、貫かねばならない。そしてそれが天の心をまた貫かねばならないということなのですけれども、とかく途中で折れてしまうようなことがあります。折れてしまいそうになることがあります。その折れてしまいそうになった時に元気を出してくださる、それこそ神様が応援してくださっているというものを感じさせていただくのが、いわゆる天地の実務というものを感じるからですね。ああ、なるほど、神様が応援してくださっているのだ。ああ、この生き方で行けば間違いないのだ。神様のお心にかなう生き方なのだ。というものを感じさせていただくから、その生き方を貫くことができる。神様のお働きを実感しないならば、それこそ何の味わいもない無味乾燥なもの、砂を噛むようなものという表現もされますが、そういうものかもしれませんね。今朝いただきますのは、それこそここの人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上におかげを受けてという、ここが強調されることがあります。まずは我が身の上におかげを受けることだと。これが言うなれば泥の心とも言えるのではないでしょうかね。しかしここの我が身の上におかげを受けてというところで止まっているようなことはないでしょうか。教祖様はそこでは止まっておられない。我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやれというこの教祖様の信心の、目的地というのでしょうか、これが全体かどうかは分かりませんが、その次の目的地がまたあるのかもしれませんが、ここのご理解第62節で教えてくださる目的地は、我が身の上におかげを受けてではありませんね。受けて後に人を助けてやれという、人を助けるということがもう一つ先の、落としどころというのでしょうか、目的地というところになりますね。神信心も同じこととよく言われますね。にわかに先生にはなれぬと、一段一段進んでいくのだ、その稽古が大切だと。その稽古の段階として 我が身の上におかげを受けてということです。人より我がなおよかれと言うておるがと、まず自分自身がおかげをいただきなさいということですけれども、その自分自身がおかげをいただくということで止まってはいけない。そこからもう一つ先の自分がおかげをいただいて後に人を助けてやれという、ここの後に人を助けてやれということが教祖様がおっしゃりたいことではないかと思いますね。教祖様もご晩年ですか、私にも欲がありますと、大きな欲があります、それは人を助けたいという欲がありますとおっしゃっておられますね。この人を助けたい、人を助ける身になるというのが、人間がやはりいよいよ究極身につけねばならない、育てねばならない心ではなかろうかと思いますね。師匠も泥の心で八合目まで、後の二合は天の心でと、天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心だと、この天の心こそまさに人の助かりを願う祈る心ではないでしょうかね。与えるというても、その物や金を与えるという与え方もありましょう。またチャンス、機会を与えるという使い方もありますね。そしてさらに自分の、まあ心を与えるというのでしょうか、自分の時間を与えるということもありましょう。人の助かりを祈る、願う、それこそこれなどは自分のことさえ願えばよい、自分がおかげをいただくことのために何かをするという、その時間を割いて人の助かる、人が助かることのためにする、させていただく、あるいは祈るということですから、これはまさに自分の時間を与えている、自分の祈りの時間を人様の助かりのために、まあ与えているということにもなりましょうからね。ですから人様の助かりを祈る、人様の助かりのために何かをさせていただく、それが天の心ということになるのではないかと思いますね。結局人の助かる、教祖様も人が助かりさえすればと言われる心、これなどはまさしく天の心がなければ、とても人が助かりさえすれば、我が身の上に、我が身の上はどうなっても構いませんという心が生まれたり、人の助かる、人が助かるためにはもう一修行させていただきますという心が育ってくる、それこそ人の助かりを願う心、人の助かりのために祈る心、何かを与えるという心、自らの時間をも与えるという心、自らの命をも与えるということになってくると、これはもう素晴らしいというのか、まあ神様が一番願っておられる心、私の命に変えてでもといったようなことにもなるのではないでしょうかね。そしてそれを貫くことだということなのです。天の心、日月の心、これを執念を持って貫く、その貫く心をまた育てるということが大切ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。